ね。じゃこれからクリスマスの、お話をねさせていただきますけれども、お話しする箇所はルカによる福音書の、2章ですね。1節から20節までを、この少しずつ見ていきますですね。ルカによる福音書の、2章の1節から21節ですね。20節ですね、ごめんなさいね。はい、クリスマスという言葉は日本においてももう本当に定着していますよね。けれども、実はね、先ほどね話したんですけど、実はクリスチャンじゃない、クリスチャンであってもですね、このクリスマスのことを実はあんまり分かっていないというのが私の印象なんですね。すごくこのクリスマスというのは西洋のでずっと前にこの取り入れられた行事がですね、伝統として、この残っていてですね、ちょうど日本の正月みたいな感じになりますね。25日だともうほとんど家でクリスマスツリーにね、このプレゼントを置いてね、でそこで暖炉を囲んで時間を過ごす時になっていまして、そして実際に教会では礼拝といっても24日の方に、イブの方に済ませてですね、そして25日はもう本当全体で、ちょうどだから日本の正月の元旦のような感じで、その一番大きなイベントになっていましてですね、でそこでもう本当にクリスチャンで信仰を、特に持っていない人もね、そういう時を過ごすみたいな、そういうイメージなんですね。ですから、日本に渡ってきた時に、なんていうのかな、商業的に来たんですよね。ちょっとバレンタインデーのような感じで、バレンタインっていうのも実はクリスチャンでね、この本当に、この命を捨てて、この助けたっていうね、いうところから来ていまして、でサンタクロースも実はサンタっていうのは聖クローズっていう神父さんが、やっぱ貧しい子供のために煙突からなんか煙突かどうか分かんないんですけども、それがなんか赤い服着てね、なんかひげ生やした白ひげのおじさんになってしまったんですけれども、もともと神父さんのね話なんですけれども、だから本当にもう全然何のことか分からないという感じで、日本に伝えられて、実は日本のこの信仰を持ったクリスチャンたちもこう教会において、そういう伝統があって行われてるんだっていうことはあんまり気づかないで、私たちは守ってるんですね。で今日はですね、ちょっと本格派でいきたいんですよ。オリジナルのそのクリスマスって一体何なのかっていうことをですね、その聖書からの話をね、このお話をさせていただこうかなと思ってます。で私自身はその初めのクリスマス、つまりイエス・キリストが生まれたその現場にも、もう4回5回もっとかな、足を運んでおります。で実際のベツレヘムっていうところなんですけれども、そこでの現場、今はねパレスチナの人たちが多く住んでる、でもそこのベツレヘムの町にはアラブ人なんですけども、実はクリスチャンの人が結構多いんですね、かなり多いですね、そこの町に行って現場も見てきましたけれども、その本格派の、このクリスマスをちょっと ご紹介したいなと思います。で多くの日本で教会をしていて、そして私牧師ですからね、こういろんな質問を受けるんですね、日本の方から多く。でそれが何かというと、神というのはなんとなく分かるけれども、なんでそれがイエス・キリストなのかと、イエス・キリストをなんで信じなきゃいけないのかと、もう今言ったように遠く離れている存在であって、みんなこの聖書って何語で書かれてるかって聞くと、英語だっていうね、もともとっていう人がいるんですけど、それとんでもない話で新約聖書っていうのはギリシャ語で書かれてまして、で旧約聖書のヘブライ語っていうのね、今のイスラエル人が使ってる中東でもっとアジア寄り のこの文化圏の中で、この始まったものなんですけれども、でそういう質問を受けるんですね。ほんと遠くの話で、なんでそこに生まれた、このイエシュアって言うんですけどね、ヘブライ語ではイエスを、 自分の救い主として、まあ、信じる必要があるのかと、まあ、そういう思いが必ず出てきます。で、私も別に親がクリスチャンではなかったので、その日本の人がキリスト教に対して思う思いっていうのはよくわかるというか、私自身がそれを通りましたので、最初教会行った時はなんで俺なんだよ、女と弱いやつが来るとこだよ教会はとかね、今だから言えんですけど、高校生がそんなね高ぶったことを思ってたんですよ。で、俺は日本人で仏教徒なのにってね思っておりました。まあ、そんな私が受験勉強で苦しくて落ち込んで、まあ、かろうじて大学行ったんですけど、でそこでもううまくいかなかったから、よしやっていこう頑張ろうと思ってサークルに入ったら、そこで人間関係うまくいかなくなって、でそれでクリスマス礼拝戻ってね、クリスマスの時に家に戻って、で教会行ってみて礼拝も出て、で家で祈ったんですね。でその時に神いるってはっきり分かったんです。神が愛してくださって私を受け入れてくださるってはっきり分かったんです。で、私にとってのクリスマスは実は教会堂ではなかったんです。自分の家で部屋で惨めな思いでいた時にクリスマスが本当に見て分かりました。だからその形ではないし、なんていうのかな、何か宗教を信じなきゃいけないってことじゃなくて、もう自分の生きている意味だね、自分の生き様、その生きてて一体なんでここまでこうなってきたのか、でそこに直接関わる話なんですね。で、なんでそこまで飛躍できるかって言ったら、イエスが単なる人ではなくて神の子、神ご自身だっていうところがあります。っていうことなんです。天と地を作られたこの創造神が肉体を取って現れた、赤ちゃんとして生まれた、だから神は信じ、神はいるかもしれないけど、なんでイエスなのかっていう答えは人となった神だからなんです。で、これが唯一なんでイエスだけなんだって、さっきも歌いました、イエスが道であって真理であって命だって、ブッダもいるじゃないかね、でもし私がマレーシアとかインドネシアに行ったらムハンマドがいるじゃないかってなるんですよ。しかしイエスだけが私は道であり真理であり命だってこう言ったんです。過激なこと言ったんです。で、かつ生き返りました。他はあります、ブッダの墓はあるかもしれない、ムハンマドの墓も祀られてはないですよね、あそこイスラム教はね、そういう祀っちゃいけないのでね、イエス様の墓あるんです。私またイスラエルに行くとあるんです。で、そこにね看板掲げてあるんです。遺骨ないから、彼はここにはいません、生き返ったのです。で、ここからキリスト教が始まりました。で、生きてる方を信じてる。で、全部がとんでもない話なんですよ。とんでもっていう言葉あるじゃないですか、カタカナで全部とんでも、とんでも、とんでも、とんでも。で、今日の話もとんでもなんですとんでもな話をします。だからなんでイエスなのかっていうことはユニークだから、とんでもよく言う、いい言葉で言ったらユニークだから、独特だから、これだけだからということなんですね。で、その実際の話をね、この聖書に書いてあるものを見てね、お話をさせていただきたいと思います。すごくリアルな話です。一節からまず五節までお読みしますね。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレネオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。時はですね、皇帝アウグストが統治していた時であります。ちょうどローマが、帝国になった時ですね、初代皇帝ですね。 紀元前の27年あたりからですけれども、アウグストゥスかな、日本語ではね、よく定着してるかもしれない。で、全世界の住民登録っていうんですよ。で、ローマ帝国は皆さんご存知ですよね。ローマ帝国ですね、もうヨーロッパ全部、そして、今のイスラエル、そしてシリア、それからヨルダンで、エジプトまで行って、リビアとか、モロッコとかの北アフリカも含めてですね、あそこが全部帝国化していました。全てが一つの国の中にあったんです。もともとは違う主権国だったんですけども、全部征服して帝国になったわけです。今で言うとアメリカみたいな感じです。ちょっと前だとイギリスみたいな感じです。もっと大きいかもね。そしてもう本当に今の私たちのグローバル化と言われている社会、そして今のトランプさんが大統領に選ばれたということも、全部がこのローマのこの影響下にあると言ってもいいぐらい、その政治とか文明とかが今も生き生きと残っている最初の人がこのアウグストであります。で、その時パクスローマナって言うんですね。パクスっていうのが平和って意味です。ロマーナっていうのがローマですね。ローマの平和という、平和が築かれましたよということなんですけれども、もちろん力による平和であります。だからちょうど本当にアメリカみたいな感じですよ。私たちも今沖縄のね、基地のオスプレイの話も出てきましたけれども、それによって平和が、保たれてる、意見分かれますけれどもね、と言われるわけじゃないですか。自衛隊があって、日米同盟があってですね。で、そういう形で、この平和が持たれてました。唯一ローマにおいて極刑というのがあって、何が一番ローマが恐れていたかって言ったら反逆です。で、その反逆をどうやって抑えるかっていうと、十字架です。十字架というのは反逆、ローマに反逆する人たちにする極刑であったんです。で、イエスが十字架につけられたっていうのはそういう意味なんです。悪いことしてないんですけども、でローマにも別に何か反逆罪を犯してないんだけども、でもユダヤ人の宗教指導者たちが妬みを持って、その考えが違う、でイエスがキリストだ、メシアだ、イスラエルのメシアだ、救い主だっていうことを受け入れなかったので、ローマの方に引き渡したんですね。彼は皇帝に歯向かってる、昔の天皇に歯向かってるみたいな感じで、ね、なんだっけ、クリスチャン実際に捕まえられたんですよ。その天皇に歯向かってるって言われてね、戦時中ですけども。で、そういう感じでイエス様十字架につけられたんですね。で、そういう時に全世界の住民登録なんですよ。ここが怖い、恐ろしい。皆さん日本人ですか？日本人じゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、日本人はものすごい特権を持ってます。世界の中で住民登録という時に住民票を思い出すじゃないですか。で、どっかに引っ越して他県に引っ越すならば、住民票を抜いて、で他県の方に行ったところで住民票を入れるんですよね。移動の自由が日本国憲法の中で保障されてるからです。他の国では同じ国の中でも移動することさえできないとか、例えば中国だったら北京の市民っていうのは特権なんですよ。すぐに持てない。例えば出稼ぎの人がたくさん行ってるって言っても、出稼ぎの枠組みがあるんですよね。だから普通に公立学校にも行けないような、で、そういうふうに私たちは空気のようになっているものですけど、ローマの時代は奴隷が半分以上、いや、もっといたんですね。ローマ市民なんてもうごく少数ですよ。そういう中 で住民登録をしなさいっていうのは、ただ自分が、皇帝が全部俺の臣民なんだというエゴを満たすために、その地域の全員が自分の生まれ故郷に戻って登録をしなければいけなかったんです。皆さんどこ出身ですか？東京じゃない人手を挙げてください。はい、 仕事してる最中に、例えば12月25日明日住民登録をしなさいって言って、いやいやちょっと待ってください、仕事があるから。ダメ、病気で寝てます、そこに病院で入院してる人いるじゃないですか。ダメ、動かなきゃダメなんです。マリアは臨月だったんです、このイエス様のお母さんになる。で当時は車なかったんです。ロバとかラバとか、まあ、ラクダとかしかなかったんです。で200キロぐらいの距離をこの臨月のマリアを連れて、まあ実はこれも不思議な話で、さっき言ったとんでもない話で、まだ夫婦関係を持ってなかったのに、処女のマリアが身ごもったんですね、妊娠したんですね。でそのことも書いてますけれども、これ神の子だからなんですけども、人の子じゃなくて。でそれで臨月だったんですけど、ヨセフの、ヨセフっていうのは由緒あるダビデの家系だったんです。でダビデにはこのユダヤ人の王様でメシアが来る、ユダヤ人の王であり、そして世界の王になり、人々を罪から救う、人々のこれ堕落した姿を救って世界を救うキリストが現れるっていう約束が与えられていました。けれどもちょうどね、今徳川家の人どうですか、日本で。徳川家、まあ、ただの市民じゃないですか、ね、そんな感じだったんですよ。とかさ、何か分かる、あの鎌倉幕府だったら何だっけ、源家とかね、ね、そんくらいのスパンで、ね、500年ぐらいのスパンだから、あ、でも徳川家ぐらいだ。ね、その人たちが、ただもう普通に、一体由緒ある人なんですけれども、もう普通の貧しい人だったの。で、動かなきゃいけなくて、そして、ベツレヘムまで行って、ダビデの町に行って、それで、登録しに行ったんですね。大変でした。で次、ですありがとうございます。6節を見ますと、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ、初めての子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあります。ベツレヘムに着いたんですけれども、そこで宿屋がもう満席で、この満室でいる、場所がなかったんです。でですね、産んだ時に貝羽桶って書いてあるんですよ。でこれがなんて言ったらいいかな、ガレージで、ガレージっていうかその倉庫で赤ちゃん産んだみたいな感じかな、今で言うと。イスラエルは、岩だらけ、石です。石と岩がもうたくさんあります。で日本で、この石の家って言ったらおーってなりますけれども、あちらで木の家って言ったらおーとなります。石で作られてるんです。だ大工って言っても石膏なんですね、石ので。洞窟がたくさん使われます。自然の洞窟もありますし、あとはその家を作ったりするときに、その石切り場によってできた人工の洞窟があります。でそこを、貧しい人たちが家として使います。あとは家畜を入れるところとして使います。あとは墓場にもなります。ですね。で、そういうところが洞窟であって、まあ、イスラエルといえども暖かいところなんですけどね、まあ、冷え込みますね、寒いですね。でもそういうところで人々が住み、でこの貝羽桶ということなので、家畜がいたであろうと思われるところで、そこで、布があったので、そこに布でくるんだということなんですね。非常に過酷な状況の中で赤ちゃんを産み、イエス・キリストが生まれ、そしてこの布というのも、 くせ者って言ったら変なんですけども、あの意味があるんですね。先ほど言ったように墓にも洞窟が使われます。で墓でこの遺体は焼却で、あの、なんだ、火葬ではないです、墓の中に遺体を入れて、でちょっと腐らせるんですね、1年ぐらい。で白骨化するじゃないですか。でそのお骨を骨壺に入れて納めていくという方法なんです。だからこの、布はですね、遺体に使います。だから死体に使うような布がそこにあったのかわからないですけれども、自分たちが持っていた布なのかわからないですけれども、それを使ったんです。で、まあ、クリスチャンであればなんかイエス様の十字架墓に葬られたのをなんかもう生まれた時からそうなんですか、その通りなんですね。そのように暗示している内容であります。でこういう過酷な状況の中で生まれたんですよ。でね、今皇帝アウグストゥスとイエス・キリストとどっちが有名でしょうか。じゃあ質問します。今年は何年ですか。平成ではなくて西暦の方で2016年です。何から2016年なんでしょうか。西暦っていうのはなんで、何を起点にして2016年目なんでしょうか。イエス・キリストが生まれてからです。だから主語っていうんですね、 AD っていうんですけど、アンノドミニって言って主の後、主っていうのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストの後2016年目。でね、実はねこれね、あの複雑なんですけど、あのずっと後にこの、 あの中世のあるかね、このイエス・キリストが生まれてからの西暦を作るときにイエス・キリスト生まれてからっていうふうに考えて、計算ちょっと間違っちゃったんですね実際は紀元前の4年から6年までのあたりに生まれたと言われてますけれども、それでもイエス・キリストが一番有名ですよ。で世界でベストセラーは何か、圧倒的なベストセラー、聖書なんです。皇帝アウグストつすと世界の帝国の皇帝とここで生まれたイエス・キリストとはもう雲泥の差がありますね。にもかかわらずこの過酷で貧しい、そしてこういう中で生まれたちっちゃな子が一番有名になってるんです。でこれが神、天と地を作られた神のからくりなんです。神の国というのは、神の世界というのは最も弱いもの、最も小さいもの、弱くされたもの、苦しめられているものを通して一番力のあるもの、賢いものさえもがそれに従わなければいけないような支配をされます。わかりました。弱いものを神が用いられて、一番強いものよりも強いこと、一番賢いものよりも賢いことを行われるのが神の国なんです。だからキリスト教のイメージっていうのがどうしてもこのローマの文化と文明とくっついてしまったアメリカとかヨーロッパとかをイメージするんですよね。どうしてもキリスト教と宗教戦争とかになってしまいますけれども、本当のキリスト教っていうのは、例えば私は昨日かな今日かな写真を見ました。イラクのクリスチャンたちがようやくあのモスルの近くからに戻ってくることができましたね。でイスラム国がもう教会をもう黒焦げにして、もう何もかもがなくなったところに彼らが戻ってきて、そこで祈りを捧げているのを僕はビデオで見ました。そこにこそ本物があります。そこにこそ来る。で私たち日本でもキリシタンが例えば海に十字架につけられて満潮になって、そして殺されていくとかですね、そしてあのマリア、あの何だっけ、踏み絵だっけ、踏み絵を踏まなかったので雲山で、あの硫黄のところでこの殺されていくとかね、まあそこまでいかなくてもそういう迫害、恐ろしい迫害があったんですけれども、そこまでいかなくても貧しい中で本当にイエス様って言って祈っていく人たちによって世界は作られていくんですね。神の国は作られていくんです。だから私先ほど最初の話をしたんです。 自分が一番惨めで情けなかった時、その時に神様が、神様を知ったんですね。そしてこの情けない自分が神の言葉を語って、その語ったこの聖書の言葉によって今ここにいる人たちでもう全て変わったっていう人がいる。まあ今おとなしく聞いてらっしゃいますけれども、あの本当すごいところを通られた方がたくさんいるわけなんです。でこれが神の国なんです。クリスマスなんですね。そして今言って、そしてじゃあ次行きましょうか。8節から14節まで一気に読みますね。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で野番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが、これ天使ですね、彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主キリストがお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。14節までね、ごめんなさい。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと。場面は野原、このベツレヘムの野原になります。このベツレヘムの町を少し離れると今でも羊飼いの姿を見ることができます。私が初めてイスラエルに行った時に、そのパレスチナ自治区なんですけども、そこにパレスチナ、アラブ人ですね、アラブ人の男の子が来てね、この子羊を持ってこうやってくるんですよ。で、観光客っていうか旅行者はね、わーかわいいって言って、あ、持たせてくれるのって言って持つとですね、ワンダラーって言って1ドル、あのね、いやだなって最初思ったんですけど、いやそうじゃないですね、彼らは貧しいんですね。そうやって子供も商売しなきゃいけないんです。小学生ぐらいの子供が商売してるんですですね。そうやって生きてるんです。で、ある意味でここの出てくる羊飼いはもっと過酷です。彼らはユダヤ人ではあるんですけれども、ユダヤ人に見なされてなかった人たちなんです。当時の税金はもうひどい。ローマは重税を課していました。そしてそれだけではなくて、今度はユダヤ人の宗教指導者たちも神殿税とかですね、このユダヤ人であるがゆえに神殿で礼拝をするということで神殿税も課したんです。私たち税金でね、消費税とかなんだかうんぬんって言ってるのは優しいんだって。もうローマの時代はもう半分以上が、いやもっともっと 70% ぐらいが取られて、でもこの羊飼いの人たちはいわゆるホームレスちょっといいかなっていうぐらいの人ですですね。で、そういう税金も支払うことさえ期待されてないぐらい、いわゆる相手にされてない人たちだったんです。そういう人たちのところに旧約聖書の中で御使い天使たちが現れ、神を賛美するとか神の栄光を表すこのね、御使いが現れるっていうのがね、私たちはちょうどヨーロッパでなんか生まれた、なんだほらキューピーちゃんみたいなね、あと女の人じゃないですか、こうやって全然違う。あれはヨーロッパの異教から始まったイメージであって、聖書に書かれている御使いというのはペルシャ帝国の君と呼ばれたり、ギリシャの君と言われ、つまり国の主権を動かす霊的な背後にある力なんですよ。だから一人の天使が来ると大地震が起こるっていうぐらい、そういう霊的な力を持った存在で、神に仕えている存在であります。で、これなんかおとぎ話だなと思うでしょ。これをね、今インドネシアとかマレーシアとかで話したらそのまま受け止めるんですよ、イスラムの人たちは。 なんでかって言ったら、彼らは幻とか夢とかで確かに天使を見てるんです。なんかね、日本ってね、こう超自然的なことってあんまり起こらないんですけれども、少し離れるともうそういう話はもう普通に日常茶飯事に聞くんですね。だから私はそのまま信じてます。で、彼らに現れたんです、ね、これもまた何でもない、いやむしろホームレスっぽい人たちのところに現れた。だからまたできます、クリスマスどこでちょっとね、ホームレスの人たちのところに行ってね、そこでちょっと賛美歌歌ったらクリスマスっぽいかもしれませんよ。そういうところでね、意図高きところに栄光が神にあるように、地上に平和が御心にかなう人にあるように、この天の素晴らしさを本当に受け止めた人たちのところに平和が来るっていうんです。これ素晴らしいですね。トルストイって知ってますか？トルストイっていうロシアのね、小説家、ね、でこの人がね、クリスチャンになったきっかけっていうのは、彼はもう知識人なんだけれども、こう平安がなかった。で、貧しい人たちがいて本当に大変だなと思って、すごい心のある人だったんだよね。こう階級制度で、この貧しい人見て、農奴がいるでしょ、こう奴隷なんだけど、農民の人が、その人がイエス様を信じてね、全然そっちの方が幸せなんだよね。それでびっくりしたっていう。これがそうなんですよ。天にある現実を自分のものとした人たちは本当に平安なんですね。そして最後いきましょう。15節から20節です。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったということです。はい、礼拝しましたね。ここで、探し当てて、そして話して、神をあがめました、賛美しました。でこれがクリスマスです。クリスマス、意味はキリストのミサです。ミサは礼拝って意味です。キリストを礼拝することなんです。だから誕生日っていうと語弊がありまくるんです。誕生日っていうとお祝いじゃないですか、ね、昨日は天皇ね、天皇陛下の誕生日ですけども、で皆さん祝賀でね、この見えて、今拝む人いないよね、ひれ伏す人いないよね。でもキリストの誕生っていうのはひれ伏すんですね、礼拝するんです。でそれが自分の心をイエス様に全部明け渡す時であるんですね。で私にとっては自分の部屋でした。皆さんにとってはどうでしょうか、なんですね。別に教会になってキリスト教徒になってじゃなくて、自分の人生の中で悩んでること、貧しいって心が貧しくされているところ、本当にもう他の人にも言えないこと、そういうところを神に祈ってイエス様を信じるところにクリスマスが来ます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたがクリスマスストーリーを与えてくださり感謝いたします。主よ、どうぞここにいる一人一人に、本当にこの時期、まあこの時期だけじゃなくても、クリスマスを与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。